YSI のマイナーラジオ。
始まりました。 YSI のマイナーラジオ。この番組はオールナイトニッポンゼロでパーソナリティを務める佐久間伸之さんに認知してもらうために素人さんに始めたラジオ番組です。本日はこのメンバーでお届けします。自己紹介どうぞ。
はい、ゆうじです。
はい、さとしです。
よろしくお願いします。
ということで今回は、この2人の回でございます。
ちょっとゆうすけくんがね、年度切り替わったのにまだ忙しいってよ。多忙だね。
多忙だね。
まあ4月って本当は多忙にならないはずだと思ってたんだけど、ゆうすけくんはあれだね、あんまり関係なかったね。
うん、まあなんかね、ちょうどオフィスの移動もあるって言ったしね。
ね、なんかいろいろと忙しくしてるみたいですよ、うん、と彼の仕事もね。なんか、うん、結構年度末が繁忙期だっていうふうに認識してたけど、
うん、
なんかその延長戦みたいな感じに入ってんちゃう、
ね、だろうね。
ね、まあだからまあ忙しくしてる分にはいいんですけどね、ちょっと彼の頑張りがゆうすけの給料に反映されてるのかどうか我々は知らないんでね。まあ、
されてるんじゃない。
まあされてるから頑張るんだろうね、うん、
そろそろマンションを買っていただいて
ね。楽しみにしてるよ。
ちょっとね、あの次回参加時にはその辺も掘り下げようと思いますんで
ね。その次のなんか撮影の前に一旦3人で見に行きたいよね。
ああ、そうね。
許してくれるならね、ゆうすけが「あ、いいよ」って言ってくれたらちょっと見に行きたい。
そうね、それはそれでちょっと収録を。
楽しみだな。そしたらね、もうなんか買うよ、ほら、あの GoPro。 俺がこう回すよ。実際どうなの、内見でさ、うん、GoPro とか回してる人いる？
さすがに GoPro まで回してる人は見たことないけど、でも普通に手持ちのスマホで動画撮ったりする人は結構いる。
ああ、
てか勧めてる俺も。
ああ、やっぱそうだよね、
うん、結局後で振り返った時にあれ、あそこの配置どうなってたっけとかなるから、動画撮っといた方が後々見返しやすいっすよとか言って。
いいよね。だってさ、何回もさ、お邪魔するのもさ、ちょっと申し訳ない気持ちもあるし、だけど家を買うって思ったらそれなりにさ、やっぱりこっちもさ慎重になるしさ、うん、後悔はなるべく少ない方がいいじゃん。
それはもう
だからね、絶対に動画とか撮った方がいいですよ、うん、っていう話じゃなくて、う
ん、はい、今回はね、
という、ね、話ではなくて、
まあ今回は、まあ、またこの2人ですんで、まあ、
まあ、この二人になるとね、なんかね、話がね、なんか結構この専門寄りになるのよね。なんか最近買ったものと美容系が割と強い、
う
ん、まあでもそれはね、我々のこの特質を、
うん、
性質上そうになり、なりがちではあるから、
ええ、
まあいいんですよ。ただね、その前撮った時に、
うん、
そのサトシからおすすめしてもらったものの中で、うん、ね、メーカーがね、アンカーの、
うん、
あれなんだっけ、ユーフィー、
うん、だったかな
っていう、その自分の持っているものにこうつけるなんかそのタグとか財布に入れておくカード型のなんか位置情報の、うん、位置情報を送信してくれる機械、機械アクセサリー。
まあなんだろう、分かりやすいのでいくとアップルのエアタグが分かりやすいかな。
まあね、まあそうなんだよね、
はい、あれの、まあ、あの他社製品といいますか、
うん、
アンカーっていうメーカーの同じような性能の
や
つですね、
このを紹介してもらって、
はい、
で結果から言うと、
はい、
買ったのよ、
うん、
であのね、サトシに見せてもらったんだけど、カード型の方じゃなくて、
まあ、タグの方かな、
タグの方で買ったのね、はいはいはい。まあ、っていうのもあのカード型はまあ充電できねえって書いてあるし、
そうだね、まあ、電池交換ができない、
そうね、でタグ型はでも電池交換ができる、
はい、できます
って話だったので、
はい、
んー、じゃあまあ買うかみたいな感じになって、
うん、
まあ、そもそも買うに至った理由としては、なんかね、4月からね、子供がそういう通うことになって、
そっかそっか、
でバスに乗るのよ。なんか俺知らなかった、まあ、俺が知らなかった、俺の地元がなかったからなんだけど、はい、ここら辺のさ、
はい、
そういうなんか幼稚園とか保育園っていう子供、
はい、
あ、まあ、預ける場所ってさ、
はい、
なんかバスで迎えに来るんだね。
そうだね、が多いのかな。
そう、 だからさ、その知らなくてさ、
はい、
あバスで迎えに来んのみたいな、
はい、
都会だねと思ってさ、でそしたらさ、でもお迎えはさ、
うん、
そのまあ最寄りのバス停というかその園のなんかルートが決まってんの、バスこのルートで来ますみたいな、うんうん、で家からあなたのお家の一番近いバス停はここですねって、ここのバス停には毎日、まあ、例えば、まあ、15時何分に来る予定ですみたいな、
うんうん、
っていう感じの時刻表を渡されるんだけど、はいはい、実際今どこら辺だよっていうのが一切分かんないわけ、
はい、
ってなった時に、えなんかもう3分も遅いんだけど大丈夫かなとかさ、え 10分みたいな、
はいは
い、これ大丈夫みたいな感じになるのがさ、
はいはい、
ちょっと嫌だなと思ったわけ、はい、って思った時にサトシの話を聞いて、
うん、
あれ例の位置情報を送れるやつを子供のカバンに仕込んどいたら、
はい、
あれいけんじゃねって思ったのよ。でいやこれちょっといやでも分かんない、でもあれ明後日ぐらいからまたアマゾンのセールあるみたいな、新生活セールみたいな、はいはいはい、じゃあここでユーフィーの値段が下がったら買おう、
うん、大体下がりませんか、
あ、下がった、
はい、
で下がりました、じゃあ買ってみます。でそのユーフィーって結局なんていうの、その俺だけ管理できても意味ないから、
うん、
うちの奥様もその現在の位置情報が分かるようにしておかないとダメだよ、う
ん、はい、
まあ、こっちの希望として、はい、まあ、で調べると、まあ、しっかり複数のアカウントで管理できたわけ、
うんうん、
だから普通にiPhone を探す機能で、
はい、
まあ、その現在の位置情報が、うん、まあ、見られるよっていう状態だったので、
はい、
じゃあこれなら買ってもいいかなと思って、
はい、
まあまあまあまあまあダメならダメで、まあもうしょうがねえと思って一旦買おうと買って、
はい、
で、まあ、ちょっと試してみたの、その子供と、まあ、奥さんがお出かけしている時にカバン持ってってもらって、うん、で俺はそれで位置情報とかをまあちょっと見てたわけ、
うん、
もうね、あれリアルタイムの位置じゃない、
ね、ちょっとずれる、ね、っていうのが例えば iPhone の探す機能って結局近場の iPhone の通信を使ってやるやつだから、
うん、
近くに iPhone のユーザーがいれば比較的正確に来るけど、
うん、
そうじゃないとやっぱり多少はずれるかな。
あれってさ、そのユーフィー用のアプリあるじゃん、 あれでもダメだったもしかして。
あ、俺あこっちでしかやってない、 iPhone を探すの方の持ち物のやつのしかやってないな。
あ、そうだよね。なんかだからその近くに例えばアップル、まあ、うん、iPhone とかの、
う
ん、
そうね、
もうそういう製品があって位置情報じゃなくて、
うん、
その、まあ、まあないと思うけど、そのユーフィーに直接この位置情報を取りに行けるようなアプリがあるのかなみたいな。で公式のアプリがあるじゃん、
うん、
でちょっと一旦公式のアプリでやってみて、これで結果どうなるかなっていうのをまたちょっと今度近々試してみる予定なんだよね、うん、
はいはいはい、はい、
だから俺てっきりさ、こう少しずつちょちょちょちょってこうその我が家の近くのバス停までさ来るような感じで見えるのかなって思ってたのよ、
はい、
今のところダメだねちょっとまずいね。
まあバスの運転手さんとかその一緒に付き添い の、
先生とかさ、
先生とかが iPhone とか持っててくれたら、まあある程度の更新頻度にはなるかなって感じ。
あ、だってうちの奥さん iPhone 使ってんのにさ、うん、一応位置情報全然送ってこれなくて、なんかねずっとなんか15分前とかの位置情報をずっとが残っちゃってるの。
そうなんだ、
うん、だからそのまあもう気持ちとしてはもう1分単位ぐらいで欲しいし、なんならリアルタイムで欲しいの本当は。だけどさ、まあそれは結構まあなんていうの、まあ過剰なお願いっていう認識ではあるのよ、
うんうんうん、
だけどさ、じゃあちょっと見てみるかと思ってさ、15分前の位置情報なんか送ってこられてもさ、どうしようもないわけもうバス出ちゃってるからみたいな。
あ、
いやいやいや、まあ、ちょっと待っ ってやろうと思って。別にさ、すごい高い買い物じゃないからさ、いいけど、
ね、
せめてなんかさ、2、3分前でここ通過しましたぐらいはさ、分かるよ、見てほしいわけよ。
まあそこまでになるとやっぱり iPhone とか直じゃないときついかな。
ああ、そうなのか。
うん、主な利用目的はやっぱりその忘れたりとか、
うんうん、
いや物を例えばどこかに落としちゃったとか、あの忘れてきたりとかを防止するためのものだから、
うん、
まあ、俺だったら今財布とキーケースにつけてるんだけど、
うん、
その2つが例えば手元からあの通信範囲以外に離れたら iPhone の方に通知が来るようにしてるし、
あ、はいはい、
iPhone と、まあ、今だとウォッチとスマホが離れることはほぼないから、
あ、確かにね、
そうだ、ウォッチとスマホ本体どっちにもそのキーケースとか財布が手元から離れましたよって通知は来るようにしてある。
あ、はいはいはい。
そうすると出かけるとき、例えば家から出るときとかにも離れると出るから、あ、忘れてるわっていうのが出せるし、
あ、すごいね。
まあもうそんななんか酔っ払うほどの、なんだろうね、財布を忘れるほどの飲み方とかしないだろうけど、
うん、
例えばなんか飲んで財布を忘れちゃったとかいうことが起きたとしても一応それは分かるから、
うん、あ、いいね。うん、まあそうなんだよね。あくまでさ、落とし物がここですよっていう位置情報を発してくれるっていうのが、うん、まあ確かに便利っちゃ便利なんだけどさ。
まあリアタイになってきたらもう格安スマホで iPhone にしてカバンに入れちゃう方がいいかもね。
そうだよね、うん、そしたら前使ってた iPhone 突っ込んだ方が早いもんな、
うん、で SIM フリーのやつかなんか突っ込んじゃうんじゃない。
そうそうそう、別に電話なんかしないからさ、
うん、
データ通信だけもうずっとピピピってできるさ、うん、それこそ eSIM とかさにしちゃってさ、うん、すっごい安くしてずっと持たしてるだけでもまあいっちゃいいんだけどね、
うん、
そうしよっかな、
まあ、そっちの方が確実かなって
感じ、うん、それがいいね。それにするか、失敗したな。なんかでもさ、やっぱ子供のなんかリュックに入れるからさ、
うん、
あんまり重たいのは嫌だなと思った
んだよ、ま
あ、
そうね。
でタグぐらいの大きさだったら、まあ、ちょうどいいよねと思って買ってみたものの、うーん、だね、
まあ、あとはもうちょいお金出してエアタグにするか。
いやなんかね、調べたらエアタグもね、そのリアルタイムじゃないっぽくてさ、
うん、
だからその結局エアタグにしてもやっぱりそのこう移動をリアルタイムでは送ってくれないみたいなのよ。
そうね。
だから逆にその iPhone もさ、
うん、
使っやりだしたら実はリアルタイムの位置情報を送らない可能性もあるわけね。
ああ、まあ一応探すで出せばそのタイミングで更新はしてくれるけど、
ああ、
うん、ぐらいかな。
どうしよう。いや、まあなんかいっそのこと縁側でなんか位置情報を常に送ってくれるアプリかなんか導入してくんねえかな。
あるんじゃない。でもない、結局だけでもスマホは必要なのかな。
そうそうそう、まあだからさ、そういうのがさあってもいい、あってもいいけど、うん、まあもうぶっちゃけそんなさ、まあ待つ分にはいいのよ。たださ、想像以上にうちらがさギリギリだった時は怖いのね。
あ、
バス待たすのかそこでみたいな、
うんうん、
あれ何々くんのお父さんまだ来てないですかみたいなさ、何々くんのお母さんってまだいらっしゃってないですかみたいな。そしたらさ、待つしかないのバスが。
あ、
だからさ、それを我々のその、まあ、我が家のバス停の前の家族がやらかした時に遅くなるわけ、その分、
うん、
そしたらもうね、なんか心配するじゃない。大丈夫かよみたいな。
まあまあまあ、それぐらいはね。
まあね。まあでもみんなそういうふうな、同じ思いではいると思うわよ。
まあそこで待ってる間で喋ってるんじゃない、お母さん同士とかは。
いや、まあそれは、まあ、それはそうだと思うよ。うん、だけどさ、この後の予定が詰まってるとか。
まあまあね。
ってなるとさ、もう、早く来いよ。みたいなさ、にはなるじゃん。だからなんかね、まあそのまあ、時間通りに来れないっていうのはまあ分かるよ、分かる分かる、うん、だけどもさみたいなところもあるから。
まあそこはね、
まあ、正直難しいね、
うん、
こればっかりは、うん、まあ、っていう使い方をまあしようと思って買ったけど、なんか思いのほか振るわなかったし、うん、なんならやっぱりできる方法があんまりないっていうところまでは把握した、
うん
うんうん、っていうので、まあおすすめされたけど やっぱなんていうの、やっぱりその確かにいい、確かにいいんだよ。
うん、
ちょっと使用用途をミスったね。
うん、まあそうね。
うん、
まあ忘れ物防止だからな、どっちかっていうと。
うん、だよね。もうあとはなんかふと思ったの、これもう浮気調査ぐらいしか使わねえじゃんって思ったもんね。これ以上、これ以上なんかできるって言ったってさ、もう浮気調査しかないよね。まあ、同じ場所に
サイズだったら分かんないからな。
絶対分かんないよね。
うん、
だって座席の裏とかにさ貼っ付けられてたらもう分かんない
よ。分かんない、分かんない。
すごいよね、技術の進歩がさ。もうなんか探偵をなくすよね。位置情報は常にバレちゃってるしみたいな。
そうね、
怖いね。気をつけなよ、本当に。リスナーは気をつけた方がいいよ、本当に。そういうなんか浮気願望のあるリスナーは、
ね、どこに何をつけられてるか分かんないからね。
本当分かんないよね。なんならなんかそのさ、よくさ、なんかそういうなんかもう掲示板とかにさ、
うんうん、
なんかその浮気チャンネルとか俺すごい見る時期があったのよ。
お
で、
はい、
やっぱそうするとね、その浮気を頑張ってこう証明しようとする人たちの努力がやっぱ垣間見えてくるわけ。どうやってこう位置情報をとかってなると、やっぱりなんかみんなね、やっぱそういう位置情報系の携帯、スマートフォンとかそういうエアタグとかを使って、
うんうん、
やっぱりそのあいつ今ホテル行ってやがるとかさ、なんかそういうのを見てるわけよ。
あ、
わーと思って、これ気をつけなきゃみんなって。
まあね、あのあらぬ疑いをかけられることがあるからね。
そうそうそう、やっぱ嫌じゃんね。まあそのまあまあまあ普通に人として、
うん、
いや結婚したんだからもう落ち着けよっていう、まあ、話ではあるんだけどさ、
はい、
もうお前はさみたいな、もうそこまでしなきゃダメかいと、そんな浮気なんかしなきゃダメかい、じゃあ天罰落とそうかみたいなさ感じのこの設備がこの世の中に浸透してきたよね。監視カメラとかもさ、もう、
まあ
ね、まあ、変な話、まああれよね、監視カメラとかさ一般の人は見れないけど、
うん、
やっぱり自分たちの自前で位置情報とかさ吸い取られちゃうっていうのもあるから、
うん
う
ん、
もうぜひね、皆さん気をつけていただきたいという
何の啓発だよ。
難しいよね。だから昔はさ、なんかその LINE をさ、なんかこう、うん、見られるとかさ、
うんうんうん、
なんか携帯見られてこう浮気が発覚とかっていうパターンは結構王道なわけね、
はいはいはい、
掲示板上。
まあまあそうだろうね、
うん、まあ、バカ野郎と浮気が甘えぞみたいなって思いながら、まあ、俺は掲示板を見てるわけ、
はいはいはい、
決して例えば自分がその立場になった時にじゃあどういうふうにこう、まあ、バレないようにしていくか、もしくはこう探していくか、
うん、
傷、自分に有利な情報を集めていくかっていう、はい、まあこう被害者でもあるし、
そうだね、
まあ加害者でもある可能性がまあどっちもあるからさ、
うんうん、
まあ、そういうような情報として知っといたらいいよっていう話を、まあ、別にしたかったわけじゃないんだけど、そういうエアタグとかさ、そういうユーフィーの使い方があるっていうのを皆さんにご存知いただければと思います。
はい、
怖いね、本当に大変だよ。
まあでも本当そのエアタグもそうなんだけど、普通になんか家の中でなくしがちなものとかにつける分にも結構いいよ、
うん、
音出せるしさ、前その俺が買った時も話したけど、あのそのタグだったりとかカードから音を出すっていう機能もあるから、
ある。
なんかよく物なくしがちな人っているじゃない、
うん、いるいる。
なんかその俺はもうなんか帰ってきたらカード、あ、なんだろう、キーケースはここに置くとか、
うん、
財布は基本もうカバンのこの辺に入ってるっていうのがあるから、う
ん、まあ、定位置は決まってるってことだもんね。
そうそうなくすはないけど、うん、やっぱさ、なんか定位置がない人もいるじゃない。
いる、
世の中には、うん、なんかここにある日もあればこっちにある日もあって、
うん、
どこだっけどこだっけってあそこじゃないって言ったらあったみたいなさ、うん、だそういう人とかはなんかね、ここにあるって分かるだけでもさ、まあ、スマホないとできないけど、
まあね。そうなんだよね。
そう、究極俺の場合は、ね、まあ、言うて俺もなんかスマホ寝てる時とかさ、なんか見ながら寝落ちしたりしてるとさ、なんかどこ行ったか分かんないまんま、例えば朝起きてシャワーとか浴びて、あれ俺スマホどこやってたっけってなる時は、言うてアップルウォッチから音鳴らせるから、
うんうんうん、
どこだっけって分かるだけでもすごい便利だなと思ったから。
まあね、 便利だよね、
うん、なくしがちな人からしたらすごいもろもろ便利なんだよね、
うん、そうだね。まあでも個人的にはそのなくした時のそのなくした時のことを考えて対処しようっていうよりもなくさないようにどうしようかを考えてほしいんだけどね。そういうだからなくす人にはさ、
そうでもさ、なんかなかなかそこ変わんないじゃん、
うん、そうなんだよ。うちの奥さんもね定位置がない人だから、
うん、
割とねこう2日にとか3日に1回、うん、あ携帯みたいな感じの場面がやっぱあるのよ、
うん、
でも大抵あの人もずっと携帯触ってるぐらいの人だから、
うん、
いや最後にいた場所でしょみたいな、どこにいたの最後みたいな、うん、どうせソファーでしょみたいな、ソファーのそうせなんか こういうとこに下の座面の最後わかんないところにあるんだろうみたいなとかさ、そのクッションと座面のその隙間とか見たみたいな、どうせ寝転がってんだろうみたいな、もうそれやるに決まってんじゃんみたいなさっていう、そういうやり取りはさ、やっぱりこの何回もやってる人さすっごいだるいじゃん
もうそうね、
くくりつくとけよみたいなって思っちゃうからね。
わかる、
うん、いいじゃん、なんかそのね、このこういうなんて肩掛けのショルダーにさ、こうカチッってこうはめるタイプにしてさ、でこうやってビョーンって伸ばして自分で携帯使って使い終わったらまたこう肩掛けショルダーにこう戻すみたいなさ。
いやでも紐つけてる人多いじゃん最近。
あ、そうね、うん、多いよね。
まああれ残念なファッションの一部なのかもしれ
ん
けど、
うん、あれ怖くないんかね。俺めっちゃ怖いんだけど。
あ、その落ちる、
落ちるのもそうだし、あれがさ例えばポキッって折れたらさ、
うん、
取れなくねって思わないのかな。
どういうこと。
その充電のさ、あそこに挿して。
あ、もう多分そのタイプ古いよ。
本当ですか。
昔の iPhone のやつとかそれだったけど今はあのカバーのところに紐付いてるケースが多い。
あ、
本体には紐付いてない、
うん、
っていう感じが多いんじゃない。
じゃあ大丈夫だね。あ、そっ
か、あったね昔ね、そういうの ね
あったよね。もう見るたびにさ、うわーっと思って、
あの iPhone のさすごいあの横に広い充電のやつ、
うんうんうん、
の時代はそれだったよ。
あ、やっぱり
あれはカチッってあの爪が刺さる部分があったからだからあれは性能として生きてたけど、今のアタフターはないから。
じゃあね、ああ
懐かしいな。
懐かしかった。俺のデータがそこで止まってるわ俺の最後のさ、その携帯のアクセサリーの位置情報がそこで止まってるからさ今やっとなんか来たよ。チュン
ってこの今あのスリコとかだったら、あのなんだっけ、カバーのシリコンのところに金具がついてて、そこに紐つける感じかな。
へえ、ああそうなんだ。お、いいね。そんなのできる
の、ね、あれだとなくしがちな人とかはいいのかもしれないね。
うん、なくしがちな人ね、いいんだよ別に。もうね、なくしたことをやっぱりそのなくした時のことを思ってまあ対処するのはいいと思うだけど先にさ、できることがあるんじゃないの。なくさないでさ、多分1週間続いたら1ヶ月できるし、
うん、
1ヶ月できたら半年できるんだよ。だからね、ぜひね、そのなくさないようにこう習慣まあ、定位置を見つけるとかっていう風に有事としてはやってほしいなと思うわけね
誰へ向けたメッセージだろうな。
うーん、まあ、これだけ熱いメッセージをね、まあ届かない人もいるからさ、ぜひね、届く人には届いてほしいなと思うわけね。うん、いやおかしいだろ、だって携帯なくすなんておかしいもん。作る置いとけよと思うもんね
まあね、
ほんとだよ。
最近は何買ったかな。
何買いました。
最近あと買ったものだと、
最近ね、最近でしょ。俺もでも最近ってほんとに消耗品ばっかりだからな
あ、今その会社、
うん、
転職してさ、
はいはいはい、
その新しい会社行ってさ、
うん、
新しいというかその、ま、会社変わって、
はい、
でスマホが会社支給のスマホがあるわけですよ、ま、仕事用で、ね、うん、使ってねっていう、はいはい、ま、ちょっと多少制限付きのスマホがあって、
うん、
でまあカバーとかは自分で買ってつけたかったらつけてみたいな感じだったから、
はいはい、
まあ、携帯カバーを買ったわけですよ。
おお、
初めて あの会社携帯がさ iPhone15 だからさ、
うん、
新しいわけですよ、
はい、
でじゃあカバーをどうしようと思って今回初めてあの裏がリング付きのやつでかつ、まあ、それもリングも折りたためばフラットになるし、
うん、はい、
マグセーフもそれでそのままできるよみたいな、
うん、
いうやつを買ってみたんだけど便利ね、
やっぱいい、
いい
リング、
あの安心感はある確かに。
あ、
今まで俺手帳型か、
うん、
そのまあ後ろに背面になんかカードとかあの名刺とかを入れられるようにしときたくて、
うん、
裏にポケットがあるとかそういうのをずっと使ってたわけよ。
お、はいはい、
なんだけど、まあ、今回その会社携帯の方はまあいいかと思って、
うん、
で初めてそのリングタイプを買ったけどよかった。
うーん、
しあとそのままケースつけたままマグセーフで充電できるのはすごい楽。
あ、そうなんだ、
うん、だなって感じ。今使ってるそのプライベートで使ってるスマホも iPhone もできるんだけど、
うん、
カバーつけっぱだとできないのよ。
うーん、
だからカバーを外さなきゃいけないからめんどくさいからもうコードを挿してるわけよ充電の時。
はいはい、
それをしなくていいのはすごい楽だなって思った。カチッてつけて俺のもの。
へえ、
それはすごく楽
あ
だなって思った。
いいね。
から多分次、まあ今そのプライベートで使ってるスマホももうそろそろ寿命なので、
うん、
もうバッテリーがどっかで一日昼間充電しないといけないになってるから。
ああ、それね。
そう。
あるあるだね。
だからまあそろそろ変えなきゃなってなった時に、まあ多分次 iPhone の15にするだろうなと思うから。
ほいほい。
したらそういうケースにしようかなって。
ちょっと、あ、だな、俺 iPhone のケースな。でも確かに後ろのリングな。結構ね迷うよね。
俺なんかリング飛び出してるやつが多かったからさ、
うん、
なんかそれは邪魔だなと思って。
そう、
ね、机の上にフラットに置けないの嫌だなと思って。
それね。
なんだけどなんかそのちゃんとケースのところにへこみがあってそこに収納されるからフラットにできるっていうのがあって、うん、おお、いいじゃないかと。
いいね。
それは最近買った中では良かった
な。いいな。ちょっと考えようかな。やっぱ電車の中で触るときにさ、
うん、
ちょっと心もとないんだよね。
そうね、
手元が。で例えばさ結構満員電車のときにさ片手がもうつり革持っちゃってて、うん、もう片方の手で触ってるときに、
うん、
あ地味に届かねえんだけどどうしよっかなみたいなタイミングってやっぱり多いのよ。
わかる。
だからまあちょっと
見込んだのです。
うーん、
でも安かった。2000円ぐらい。
あ、
2000円もしないわ。
へー、輪っか光ってんの？
え？
輪っか光ってんの？
ああ、輪っか光んない光んない。
ああ、
多分デザインとしてこういう風に見せてるだけ。
あ、左右でございますか。あ、そう、いいよね。
そう、やっぱり裏面もちゃんとピタッとフラットになってくれてたったから、
うーん、
ありだなと思って。
ありだ
な。まあ、ちょっとお試しで買ってみたけど、まあ金額の割にすごい良かったんで。自分のプライベート用はだからこれよりも高いやつを買うかなっていう感じ。
ああ、それいいね。
でした。
いいな。あ、俺最近いいの買ったよ。
何で買った？
米びつ。
米びつ。
うん。
お
う。あの、手短に話すわ。もういい、いい時間になってきてるからさ。うん、我が家ね、なんか、はい、自分俺のポリシーで、
はい、
ずっとそのお米ってあのお米の袋。
はい。
ああいうなんかそういうなんていうの、あの本当農家さんから買いましたみたいな袋に俺入れておくのが一番いいと思ってたの。
うん。
で。さすがにその袋ってさ普通に入手しづらいのよ。
そうだね。
うん、しかもさその30キロとかじゃないじゃん。もう今家に置くお米の量って、ね、ってなった時にその10キロサイズのその米の袋を入手するのはやっぱ、まあ、難しくはないんだけど、
う
ん、
まあまあまあ、まあ、なきゃないけどねって。
そうそう、なきゃないでなんとかなるし、ありゃあったでそれを使いたいみたいな思いがあったんだけど、まあ最近もやはりちょっと使いすぎちゃって破けちゃってさ、いやーこれもうクソ悔しい、どうしよっかなと思って、うん、で、まあ、別にデザインとかこだわりないけど地元の米の袋をずっと使ってたから、
うん、
また地元のやつ送ってもらうかめんどくせーって思った時に、てかなんでこれ使ってんだっけって感じになってきちゃって、うん、米びつってなんで俺買ってないんだみたいな、
うん、
いやでも確かに俺あれに入れてるのが美味しくなると思ってるけど、いや関係なくねみたいな。米、うん、
むしろね、
ね、むしろ進化してるはずだからね。よくなくねみたいな こうなんかずっと俺の中でやっぱ米の袋に入れておくのが米のその状態をやっぱキープできるっていう、まあ誤った認識をしてて、いやもう米びつだ米びつと思って、で米びつを買いました。すごいいいねっていうか、その今までさ、その狭いキッチンの中にあいつだけなんかその収納できずになんか結構その調理エリアにいたのよ、ボンって。ですごいこうもう慣れちゃったからあれだったんだけど、やっぱ邪魔だったんだね、ところどころで。じゃあちょっとそのまだ家の中のそのまあデッドスペースっていう感じじゃないけど、まだ使えるスペースがあるそこら辺に置けるようなコンビニでかつ10キロのやつを買うみたいな。で買ったらなんかね、今までやっぱりその頭のどっかのこのこう処理を邪魔してた米びつがなくなったことによって、なんかねすごい快適になってきましたうわーと思って、うわやあそこに足伸ばしても何もぶつかんないみたい
な。なるほどね、床に出てたものがなくなったので、
そうすっごい良かった。でなんか今少しずつその家を快適にしていこうっていう運動をしてて、まあ、キッチン周りとかをこう綺麗にしてってるんだけどさ、はいはいはい、もう大物が欲しくなっちゃってやっぱり、
はい、
もう大物のその棚とかが欲しいの今。
あ、
まあ、安くはないと。
まあそうだね、
どうすると思いながら今生活してるそうなんだよな、大物欲しいんだよな
今な。あれ棚とかないんだっけ
今ね。なんかあのシェルフスチールラックみたいな感じで全部やっちゃってんの。あ、まあ家買って引っ越しするまでの期間が正直超短くて、
うんうんうん、
もう引っ越しで新しい家具を見に行くとかもさ、
うん、
ほとんどできなかったの。だから今もう今家にある家具のほとんどは、
うん、
その日行った IKEA で、うん、いやもう買う最低限買おうパワーパワーって選んだものが全部家にあるの。
あ、なるほどね。
だからそっからさらに家を良くするのに、いややっぱりそのキッチンのこのちょっと背のあるそういう収納も兼ねたものがやっぱりないとこの令和の家は成り立たない、
うん、なるほど、
気づきました、
はい、
スペースがやっぱり足りない、
まあね、
圧倒的に。
そうね、
だからいやこれちょっと見繕うか、また探すか、 IKEA で買おうかな、 IKEA だと高えと思いながらいるわけね
まあまあまあまあ、
そうそう
そうね。
いや思った。でもやっぱりそのサトシのまあ、実家とかさ、まあ、見せてもらったりとかさ、こうユウスケンさ一人暮らしなのにさあれだけしっかりしてると思ってさ、ね、あなんで我が家はこんなにしっかりしなかったんだろうっていう反省といやじゃあまだまだできるじゃんと思ってやろうみたいな。
持ち家だからできることはあるから
ね。本当はなんかさもういっそのことさもうボードとかにさもうバコバコやっていきたいんだよ気持ちはけどね、それでもやっぱりビビってる。
まあまあまあ、ね、
持ち家だけど
ビビってる。そうね、まあ現状回復しないとだからね。
そうそうそう、
自分でやるやらないはできるけど、
ね、
やりたいしね。
あれはこういや自分でやりたさもあるし、やっぱ失敗した時のこと帰り見ちゃうと ね、ちょっとね二の足を踏んでる感もあるけど、まあ、今年だね、今年ちょっと綺麗にしよう、ぜひぜひ頑張ろう。いやもう結構なんかその方針のないトークで話したね
そうね
結構びっくりしてる
時間見て。ちょっとね収録も久々だったからお互い話したいことがもろもろあったので。
あったね。
この後も続けて収録しておりますので、ぜひこの次の回その次の回も連続で聞いてもらえると
助かります。
はい、ということで、YSI の前のラジオそろそろお別れの時間でございます。お相手は
ゆうじと
さとしの2人でございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回またお会いしましょう。バイバイ、
バイ。